マタイによる福音書5章1節から、イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。木に植え替わく人々は幸いである。その人たちは満たされる。哀れみ深い人々は幸いである。その人たちは哀れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害されている人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。この主の日の礼拝の説教題、心の貧しい人々は、マタイによる福音書5章3節から示されました。新共同訳新約聖書の6ページになります。3節にはこう記されています。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。心が貧しい人は良い意味では用いられません。幸せであるとも思えません。むしろ心の豊かな人こそが幸せであるとされています。一般的には心の貧しい人は利己主義者とまでは言えなくとも自己中心性の強い人で、心の豊かな人は自分のことだけではなく他者への配慮もできる人と説明されています。しかしイエス様はここで心の貧しい人々は幸いであると言われました。そうであるからといって心の貧しさをまるで美徳であるかのように、心のへりくだった謙遜な人と解釈することはできないでしょう。それでは本当の意味で心が貧しいことにはならなくなってしまいます。心の貧しさは人間の長所を示す言葉ではなく、どうしようもない人間の貧しさ、本当になくてはならないものを欠いた助けを必要としている状態を指します。気高い徳を身につけている状態ではないのです。私たち自身はあまり自覚してはいなくとも神様から遠ざかり、自分中心になってしまうと心が乾いてしまい、豊かさを失ってしまいます。このような私たちのどうしようもない心の貧しさを誰よりも イエス様がご存知なのです。イエス様は心の貧しい人々である私たちを天の国へと招き入れ、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すためにやってこられました。マタイによる福音書9章13節で自ら言われているように、イエス様は正しい人を招くためではなく罪人を招くためにやってきてくださったのです。私たちに求められているのはイエス様の救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様としての権威ある救いの宣言を信じて受け入れることなのです。与えられました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書5章1節以下をご覧ください。一節の初めにイエス様はこの群衆を見て山に登られたとあります。この主の日に拝読してはおりませんが、直前の3章25節の終わりには大勢の群衆が来てイエス様に従ったとあります。それはイエス様が23節にありますようにガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒されたからです。そして24節にありますようにイエス様の評判がシリア中に広まったからです。イエス様の時代のシリアは現在のシリア、レバノン、ヨルダン、イスラエルを含みます。これらの地域からいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者など、あらゆる病人を連れてきたので、イエス様はこれらの人々を癒されました。それはご自分の子なる神様としての御力を世の人に見せつけるためではありません。ガリラヤ湖の漁師であった弟子たちは主の御力を見たから主に従ったのではありません。私についてきなさいとの権威ある御言葉を聞いてすぐに網を捨てて従ったのです。ここで起こった出来事は神様の御心を世に表すための権威ある主の御業です。この世界に生きる人々はそのさまざまな苦しみから救い出されることが父子聖霊なる神様の御心であられることをはっきりと表された主の御業なのです。イエス様は苦しみからの救いを求めて押し寄せる群衆をご覧になり山に登られます。そして腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたので口を開かれ教えられます。マタイによる福音書5章から7章には主イエスの山上の説教が記されています。山上の説教は2000年前のガリラヤでの説教ですが、その時語られただけで終わった説教ではありません。二節には口を開き教えられたとありますが、 教えられたは、いまだ完了していない継続を意味する動詞形で記されています。ですから、主イエスは今この時、山上の説教を教え続けておられるのです。そう信じて聞くのは、キリスト教信仰による主の御業、主の御言葉の聞き方なのです。この主の日の礼拝では、幸いであるとの御言葉を主に与えられた御言葉として聞き、私たちが主が与えてくださった幸いの中に生かされていることを覚えるのです。イエス様の近くには弟子たちが座っていましたが、その周りには痛みや苦しみを負った数多くの人々が座っていました。イエス様は弟子たちとそのような人々に向かって口を開き教えられたのです。口を開きとありますのは、主イエスが権威を持って厳かに語り出されるのを示す聖書の特別な描き方とされます。その権威はマタイによる福音書28章18節で、イエス様ご自身が、私は天と地の一切の権能を授かっていると言われたように、父なる神様から与えられた権威です。父なる神様から授けられた権威によって、イエス様は嵐を鎮め、罪の許しを実現され、私たちを死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。この権威あるお方が与えてくださった幸いの中で、私たちはすでに生かされているのです。3節から11節まで9回イエス様は幸いであると言われました。いつか幸せになるのではなく、今すでに幸せであると宣言しておられるのです。また4節では、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められると言われます。悲しみそのものが幸せなのではありません。しかし不幸のただ中にあっても、主イエスが共にいてくださり慰めてくださるから幸いなのです。私たちの悲しみに誰一人気がついてくれなかったとしても、主イエスは私たちの悲しみを知ってくださり慰めてくださいます。神様が私たちを慰めてくださる慰めは、安らぎを与えてくださることにとどまらず、力が与えられるような励ましをも含みます。どんな悲しみの中にもおのずと幸いが含まれるなどと言っているのではありません。悲しい経験はもちろんないに越したことはありません。悲しみのただ中でも幸いに生きることができるのは、主イエスが共におられるからです。主イエスとの交わりに生かされているからです。山上の説教で主イエスが幸いであると言われているのは、主イエスが今この時も私たちを愛してくださるからです。人間の常識ではありえない幸いであるとの宣言が、主の限りない愛によって真実となり、 事実となっているからです。心の貧しい人々が事実、主の愛によって幸いとされ、天の国へと入れられるのです。悲しむ人々が事実、主との愛の交わりの中で慰められるのです。五節から十一節に記された七つの幸いであるとの宣言は、人間の常識ではありえないとまでは言えません。むしろ9節までの5つは常識的に考えても理解できるのではないでしょうか。また10節と11節は常識的には理解できなくても信仰的には納得できるでしょう。そうであるとしても、これら7つの宣言を神様を抜きにして本当に分かることはできません。まず五節の柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐの柔和は、他の人や周囲との関係をある見方で決めつけてしまうのではなく柔軟に捉えることです。また地を受け継ぐの地は約束の地、さらには神様の祝福を指します。他の人や周囲との関係を柔軟に受け止めることができる人は神様に祝福され、自分以外の他者と共存する平和な世界を実現することができるのです。6節の義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされるの義は、人間的な正しさではなく神様がその人を正しいとお認めになることです。義に飢え渇く人は切実な飢え渇きを持って神様の正しさを求める人なのです。七節の憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受けるは、他者に憐れみを注いだ人は神様に祝福され、神様から憐れみを受けることを示します。八節の心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見るは、立法的な清さを認められた時代に神様は私たちの魂をこそご覧になることを示します。9節の平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるは、神様との関係が良好であることこそが世界に誠の平和を実現することを示します。そして10節と11節にはマタイによる福音書を記したマタイの教会が受けていたユダヤ人社会からの迫害が反映されています。主イエスを救い主キリストと信じて生きるときに何らかの苦しみや妨げを受けることはいつの時代にもあるでしょう。しかしそのときに主に従う者たちと共に主は歩んでくださり、天の国へと招き導いてくださいます。そうであるからこそ義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるとの救いの宣言を受けるのです。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがあるとの祝福の約束を受けるのです。ここでもう一つ思い起こしていただきたいのは、イエス様が伝道活 活動の最初に語られたマタイによる福音書4章17節の御言葉です。イエス様は悔い改めよ、天の国は近づいたと言われました。私たちが天の国に入れられるために主イエスが求めておられるのは悔い改めです。神様から離れ罪に陥ってしまった私たちが罪を悔い改めて神様に立ち返り、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救われるものとされることです。三条の説教は慰めと励ましに満ちていますが、同時にこう問いかけているのです。神様なしに生きることができること、真正面から心の貧しさと向き合っていますか。神様なしに生きることができるほど人間的な心の豊かさに満足していませんか。そして三条の説教は今この時に幸いであるとの祝福を受けた私たち一人一人に主の弟子とされて天の国に向けてすぐに歩み出すよう促し続けているのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。イエス様は心の貧しい人々である私たちを天の国へと招き入れ、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すためにやってきてくださいました。この世界に生きる人々、そのさまざまな苦しみから救い出されることが父子聖霊なる神様の御心であられるのです。父なる神様から授けられた権威によって、どうぞ私たちの罪を許し、私たちを死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。どうぞこの権威あるお方が与えてくださった幸いの中で私たちを生かしてください。どうぞ私たちを神様なしには生きることができないほど真正面から心の貧しさと向き合うものとしてください。三条の説教の御言葉によって幸いであると祝福を受けた私たち一人一人を主の弟子とされて天の国に向けてすぐに歩み出すものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。